イエス様はよくお祈りをなさいました。朝早く弟子たちがまだ起き上がらないうちから一人で祈り、時には夜を徹してお祈りなさることもありました。イエス様は弟子たちに熱心に祈りなさい、そう教えるだけでなく、ご自身がたゆみなくひたすらに父なる神様に祈っておられたのです。そのことは聖書の至るところに書かれています。でもイエス様がどんなふうにどの言葉でお祈りなさったかということは実は多くは書かれていません。でもこのヨハネの福音書の17章はその章全体が実際にイエス様がお祈りなさったその祈りが一字一句記録されているところです。まあ、いつかこの章全体を丁寧に学んでみたいとそう願っているんですが、今朝はその中の11節だけを取り上げまして、イエス様がどんな時に誰のために何をお祈りなさったのか、そのことを学んでみたいと思います。第一にイエス様はどんな時にこの祈りを祈られたのでしょうか。11節、私はもうこの世にはいなくなりますが、彼らはこの世に残っており、私は身元に参ります。そう書かれています。で、この祈りはイエス様が十字架にかかり、世を去る数時間前のお祈りだったのです。イエス様はこの祈りを捧げた後、ゲッセマネの園というところに行かれます。そこでもお祈りなさいまして、その祈りの後イエス様は捕まえられ、最初に大祭司カヤパの法廷に連れて行かれ裁判を受けます。その裁判で有罪とされまして、今度はローマの総督ピラトのもとに送られます。イエス様は鞭打たれ、十字架を背負わされ、ゴルゴダの丘まで登って行かれるのです。イエス様が両手両足を釘付けられて十字架にかけられたのは次の朝の9時頃、十字架の上で息を引き取られたのは午後の3時頃でした。イエス様がこのお祈りを捧げられた、それはそうした出来事が起こるほんの数時間前のことだったのです。イエス様は自分に迫ってくるその最後の時をひしひしと感じながらこのお祈りをなさいました。ですからこの17章を読んでいきますと、そういう緊迫感というものを読み取ることができます。切実な願いが神様への信頼の言葉、あるいは献身の言葉とともに捧げられています。で、この祈りの後イエス様はゲッセマネの園で祈られたんですが、その時には我が父よ、もしできることでしたら、この杯を私から過ぎ去らせてください。そんな言葉でイエス様は激しく父なる神様に嘆願なさっています。祈りというのは私たちの心の内側にあるものを神様の前に差し出すことですね。で、神様の御子であるイエス様でさえ、ご自分の最後の時を迎えられる時、心を騒がせた悲しみのあまり死ぬほどであった、聖書にそう書いてありますが、そのような風だったのです。だったとしたら私たちが本当に困難に直面したときにやっぱり慌てふためいてしまいます。平静でいられるはずはないでしょう。祈りというのは心の中の騒ぐ思いを一旦沈めまして、それから立派な言葉、行儀の良い言葉を神様の前に並べ立てる、そういうものではないのです。詩編の中には、神よ、急いで私に来てください。あなたは我が助け、我が救い主です。主よ、ためらわないでください。あるいは、神よ、沈黙を守らないでください。神よ、何も言わずに黙っていないでください。そのように激しく神様に訴える祈りが至るところにあります。私たちも祈りの中で自分の心の中にある不安、苛立ちを そのまま神様に申し上げてよいのです。日本に晴れ咲く正秀というユニークな神父さんがいらっしゃいます。もう皆さんもこの先生のお説教を聞いたり読んだりなさったかもしれませんが、でこの先生は詩も作られまして、病気になったらという詩を書かれました。でこれは彼が大腿骨の腫瘍を取り除くために、癌病棟に入院した時、そのことからその時に作った詩なのか、そのことを思い起こして作られた詩なのか、とにかく、その腫瘍というのはもし癌だったら足を切断しなければならない、もうそう宣告されたわけですね。そんな時の詩です。まあ、多くの人の励ましになっていますので全部お読みしたいんですけれども、ずいぶん長いので、それでもまあできるだけたくさん、紹介いたしましょう。一部を割愛してあります。こんな詩です。病気になったらどんどん泣こう。痛くて眠れないと言って泣き、手術が怖いと言って涙ぐみ、死にたくないよと言ってメソメソしよう。恥も外聞もいらない。いつもの痩せ我慢や見栄っ張りを捨て、かっこ悪く涙をこぼそう。またとないチャンスをもらったのだ。自分の弱さをそのまま受け入れるチャンスを。病気になったら心行くまで感動しよう。食べられることがどれほどありがたいことか、歩けることがどんなに素晴らしいことか、新しい朝を迎えるのがいかに尊いことか、忘れていた感謝の心を取り戻し、この瞬間自分が存在している神秘、見過ごしていた当たり前のことに感動しよう。またとないチャンスをもらったのだ。命の不思議を味わうチャンスを。病気になったら必ず治ると信じよう。原因がわからず長引いたとしても、治療法がなく悪化したとしても、現代医学では治らないと言われたとしても、諦めずに道を探し続けよう。奇跡的に回復した人はいくらでもいる。できる限りのことをして信じて待とう。またとないチャンスをもらったのだ。信じる喜び、生きるチャンスを。病気になったら安心して祈ろう。天に向かって思いのすべてをぶちまけ、どうか助けてくださいと必死にすがり、深夜言葉を失ってひざまずこう。この私を愛して産み、慈しんで育て、我が子として抱き上げる微笑みに、すべてを委ねて手を合わせよう。またとないチャンスをもらったのだ。まことの親に出会えるチャンスを。そしていつか病気が治っても治らなくても、みんなみんな流した涙の分だけ優しくなり、甘えとわがままを受け入れて自由になり、感謝と感動と感謝によって大きくなり、友達に囲まれて豊かになり、信じ続けて強くなり、自分は神の子だと知るだろう。病気になったらまたとないチャンス到来。病の時は恵みの時。で、この詩を読んだある人は、病気になると早く治そうとそのことばかり考え必死になります。痛い、辛いなんて言ったらいけないと思い、ぐっと我慢し努力して何とか治そうとします。でも我慢しないでいいのですね。どんどん泣いていいと言われてほっとしました。そういう感想を書いています。私たちも病気の時だけではありません。仕事や家庭の問題、その重荷に押しつぶされそうになる時、経済的な困難、人間関係の悩みに直面する時、この詩のようにあるがままを神様に申し上げればいいんです。正直な祈り、それが私たちをやがて 確信と平安に導いてくれるのです。第二に、イエス様は十字架を前にでは誰のために祈られたのでしょうか。それは弟子たちのためですね。11節に、私はもうこの世にはいなくなりますが、彼らはこの世に残っており、私は身元に参りますとありました。イエス様はこの世に残していく弟子たちのために、弟子たちを心配して彼らのために祈っておられるんです。私たちはどうでしょうか。自分が辛い時、苦しい時、まあわがままになりがちです。不平不満が出たりします。他の人のことを思いやるその余裕がなくなってしまうんです。でもイエス様は十字架という極限の苦しみに直面しておられるのに、自分のことはさておいて弟子たちのことを深く心にかけられました。ヨハネ13章1節に、イエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通されたとあります。イエス様は十字架の前日、弟子たちの足を洗いました。晩餐の時にパンを取って、これは私の体、杯を取って、これは私の血、そう言われて、本当にご自分を弟子たちに与えられた、差し出されたのです。晩餐の後、イエス様は今まで以上に直接的に父なる神様、またご自分のこと、そして聖霊なる神様のことを教えられました。非常にあからさまに教えられました。実にイエス様は弟子たちを最後まで愛し通され、ご自分のすべてを弟子たちに与えられたのです。弟子たちの目がより高いもの、より確かなものに向かわれるようにと祈られたのです。17章の祈りは、イエス様のそんな弟子たちへの愛を本当に感じさせてくれる祈りです。しかし、イエス様が弟子たちを愛されたのは単なる師弟関係からだけではありません。自分についてきてくれた弟子たちへのいたわりの気持ちからだけでもないのです。それよりももっと根本的なもの、本質的なものによって結ばれた愛のゆえです。イエス様は弟子たちのことをこう呼んでいます。あなたが世から選んで私に賜った人々、あるいはあなたが私に賜った者たち、つまり神様がイエス様にくださった人たち、イエス様が天から来られたように、イエス様を信じた弟子たちも、イエス様の述べ伝えられた神の国を受け入れ、神の国のものとなった以上は神のもの、天のものなんです。神の御子イエスを信じる信仰によって神の子供たちとされています。ですから、イエス様と弟子たちは同じ天からのもの、世からのものではないという、その他のものにはない質の違う結びつきがそこに生まれています。イエス様は何度も言われました。彼らはあなたのもの、神様のものです。私が世のものでないように、彼らも世のものではないからです。この結びつきですね。イエス様は弟子たちを人間の目ではなく神様の目でご覧になったのです。物分かりが悪く、イエス様が捕まえられた時には、イエス様を見捨てて逃げ出したような弟子たち。でも、イエス様は彼らが神様に愛されている、選ばれている、そして神様がイエス様に託された人、イエス様と共にこれから神の使命を果たすべき存在だ。そういう観点からイエス様は、弟子たちの一人一人を愛されたのです。私たちの人間関係や、また家族のその互いの愛においても、 このような愛をいただきたいと思いますね。夫婦はお互いに法的に結婚関係にある、だから愛し合う、そんなものではありませんね。互いに神様が自分に与えてくださった半身である、神が与えてくださった神からのものとして受け入れ愛する、そこに本当の愛が育っていきます。親子、親族、これも血縁関係があるから愛し合えるっていうものじゃありません。時にはその血縁関係がお互いの中にトラブルを生じさせる問題になることだってあるわけです。教会の兄弟姉妹の関係も同じです。聖書は教会の中で弱い立場にある人たちについて、その人たちをキリストが代わりに死んでくださったほどの人、こう呼んでいます。キリストが代わりに死んでくださったほどの人を、あなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。神の目で人を見れば、一人一人がこの人のためにもキリストがあの十字架で死んでくださった、それほどに愛された人だということが見えてきます。分かってきます。そこから本物の変わらない愛が生まれてくる、育っていくのです。人間の愛は永遠不変のものではありません。どんなに自分を愛してくれる人がいたとしても、自分が愛する人がいたとしても、そういう人もやがて世を去ります。すべて変わっていく。そんな中で変わらない愛を育てるには、変わらない神様を信じる信仰、その神様の目で人を見る、そのことが必要ですね。感情的に好きだ嫌いだ、そう言いましても、その感情というのは変わっていくものなんです。相手のちょっとした態度、あるいは周りの状況によって好き嫌いというのは本当に逆にちょっとひっくり返ることだってあるわけですね。人間の感情は不安定です。愛がもし感情だけに頼っていたら、それは保ち続けることはできないでしょう。愛を持続させるには感情だけではない、神様の真理に基づいた理性、これが必要でしょう。また今日何があっても私は神と人を愛するんだ、今日も神と人を愛することができますように、そういう祈りに支えられた意志が必要なのです。理性も感情も意志も愛には必要です。日々に神様の愛を知り、それに支えられ導かれていこうとする、そういう祈り努力も必要なのです。さあ、第三に、ではイエス様は十字架を前に弟子たちのために何を祈られたか、それを最後に見ておきましょう。それは弟子たちがこの世にあってこの世から守られるようにということです。英語にバーネラボーっていう言葉がありますね。攻撃にさらされやすいとか脆いとか、そういう意味の言葉です。弟子たちはこの世にあってバーネラボーでした。弟子たちは人並み外れて強い人でもはありませんでしたし、またこの世の強力な後ろ盾があったというわけでもありません。神様も彼らを安全地帯にかくまうということはなさいませんでした。でも弟子たちは無防備ではありませんでした。イエス様は弟子たちが神様に愛され用いられる人々であることを知っていました。人の目にはそうでなかったとしても、神の目には弟子たちはバリュアブル、価値ある人々でした。ですから神様ご自身が弟子たちの盾となり、彼らを守ってくださるということを信じ、そのことをここで神様に祈っていらっしゃるのです。イエス様が弟子たちのために、聖なる父よ、私に賜った御名によって彼らを守ってください、そう祈られましたように、 弟子たちを守るものは何かといえば、それはイエス・キリストのお名前です。イエスという名前は旧約ではヨシュア、それには神は救うという意味があります。ヨシュアという名前は、まあ、英語でジョシュアですよね、どこにでもいますよね。非常に一般的な名前です。でもイエス様はその名前の通り救い主であり、助け主であり、癒し主なのです。そのイエス様のお名前にはその力があるのです。イエス様が地上におられた時には、弟子たちは直接イエス様から守られていました。助けられていました。でもこれからはそういかなくなりますね。でもイエス様は弟子たちをお見捨てになりません。ご自身は世を去っていかれますけれども、ご自分のお名前を残していかれたのです。でもイエス様のお名前は、それを胸につけていたらちょうど警察官のバッジのように力を発揮する、そういうものではありませんね。イエス様は言われました。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。私たちがイエス様のお名前に信頼し、そのお名前によって祈るとき、その名前は私たちを守るものになるんです。イエス様のお名前は私たちに一つとなることを求めます。イエス様は聖なる父よ、私に賜った皆によって彼らを守ってください、そう言われた後、それは私たちが一つであるように彼らも一つになるためであります、そう祈られましたね。キリストを信じる者が一つであるというのは、これはまた人間的な団結、一致、協力というものではありません。イエス様が父なる神とご自分との関係を言われて、父と御子、私たちが一つであるように、その本質的な一致というもので、私たちもキリストを信じる者も一つであるようにというのです。父が御子を愛されました、御子は父を愛しました、その愛における一致です。イエス様は御子であるのに父に服従なさいました。十字架の死に至るまで従順であられました。その使命における一致です。イエス様は17章の祈りを、そして私は彼らにあなたの御名を知らせました、またこれからも知らせます、それはあなた方が私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです、そう祈って締めくくっておられます。私たちの一致は、イエス様が私は彼らにあなたの皆を知らせました、これからも知らせますと言われたように、共にそのイエス様を知ることを求めていく、一つの真理で結び合わされていく、そういう一致です。教会は初代から今に至るまでキリストと一つであるように、キリストの伝えられた真理とキリストの愛の心で一つであるようにと努めてきました。まあ、しばしばそれができなかった時もあります。でもそうした信仰の努力というものが、家庭の一致を強めてきた、社会の差別を取り除き、人類の一致を進めてきたということは紛れもない歴史の事実です。教会で学ぶ真理、それはこの世では学ぶことのできない天の真理です。ですから一見してそれは現実の生活からちょっとかけ離れた教えのように見えます。でも実際はそうではありません。私たちが信じる神様は、すべての人を創造し、私たちの生活の事細かいところまでも 心をかけて導いてくださっている神様です。この世界を作りっぱなしにしてあとはご自由にという、そんな神様ではないのです。この神様が私たちに明らかにしてくださった真理が、私たちの日常のこと細かな事柄にまるで無関係なわけがありません。私たちは変わらない聖書の真理を求めることによって、もっとキリストを知ることによって、移り変わっていく日常生活の事柄にもそこに意味を与え、そこに導きを与え、知恵を与える確かな教えを自分のものにすることができるんです。レントも半ばとなりました。イエス・キリストが十字架を前にして弟子たちのために一致を祈られた、この祈りが私たちに成就するように心から願いたいと思います。私たちも一致した祈り、イエス・キリストの名による祈りによって守られ、支えられ、導かれていきたいと思います。心を込め、一つ思いになって祈る私たちでありましょう。お祈りをいたします。父なる神様、イエス様がご自分の十字架を目前に控えながらも弟子たちのために切に祈られました。その大きなご愛を心から感謝します。私たちもそのあなたの愛において自分を見ることができますように、他の人を見ることができますように、またこの社会を見ることができますように、そのことによって信仰の一致が私たちの日々の生活の中にも生きて働くのを見ることができますように、私たちを救い、助け、癒す力あるイエス・キリストのお名前で祈ります。